地の塩、世の光と題しまして、増田琴牧師です。
主にある皆さん、新しい週を、新しい月をご一緒に迎えました。寒さの中ですけれども、春の兆しも感じられる朝です。神様の光を受けて、今日もご一緒に歩み始めたいと願っています。聖書の言葉を分かち合っていきましょう。今朝私たちが出会うのは、あなた方は地の塩であるという言葉です。地の塩、世の光は、キリスト教が、あるいはキリスト者たちがイエス・キリストに従っていく人たちの姿、シンボルとして大切に担ってきた、持ってきました。クリスチャンと言われるけれども、それはどのようなあり方をする人なんだろうか。どのような人たちのことをイエス・キリストに従っていく人というのだろうか。そう尋ねられたときに出てくる言葉が、地の塩であり世の光だということです。ですから、この言葉は多くのキリスト教主義学校でスクールモットーとされてきました。地の塩でありなさい、世の光として輝いています、そういうことです。しかし、この言葉はまず、あなた方はという言葉で始まっていることに注目したいと思います。あなた方と言われるときに、いつも注意深くありたいと思っています。特に今週はそう思わざるを得ない、そういう出来事が私たちの身近なところにもありました。私たちの社会は、あなたたちという言葉でくくって、女性である、男性である、あるいは社会のどういう組織に属しているか、あるいは高齢である、そういう言葉でくくって、あなたたちはこういう人だ、あなたたちはこうだというふうに、何かレッテルを貼りやすい。そしてそのことによって判断しやすい。私がどういう人間かということの前に、性であるとか年齢であるとか、会社や学校、その人が属しているもので、あるいは民族や宗教、年齢という、その人の属性といいますけれども、そういうものでその人のことを判断したり、偏見を抱いて差別するということが起こっていきます。その時に私が思い起こすのは、20代の時に出会った詩人、新川和恵さんの私を束ねないでという詩です。今はこれは中学校3年生の教科書によっては載ってるんですね。私を束ねないで、私を束ねないで、荒青桃の花のように、白いネギのように束ねないでください。私は稲穂、秋、大地が胸を焦がす、見渡す限りの金色の稲穂。私を束ねないで。そうです。一人一人の抱えてきた課題、乗り越えようとしてきた、苦しんできたこと、取り組んできたこと、チャレンジしてきたこと、挫折、失敗、連帯と喜び、それは一人一人異なる。ですから、あなた方と言われるときに、あなたたちはこうだから、あなたはこういうところに属しているんだから、あなたはこういうものなんだから、あなたはこういう病を持っているのだから、そういう言葉でくくられたくはありません。そういうくくるような言葉を、断定するような言葉を言われたときに拒否しますし、抵抗します。またそれは宗教においても そうしたことを固定化してきたという側面があると思います。実は上野の法善寺さんというお寺さん、400年くらい続いていらっしゃるお寺さんなんですけれども、その住職、若い住職からお話をいただきまして、宗教を知ろうというシリーズをしていらっしゃるんだそうです。今のこの社会の中では何といっても、宗教というのはあまりこう知られていない、だから初めの一歩という形で宗教を知っていただこう、そういうので協力していただけませんか、お声をかけていただきました。で、今回はイスラム教、仏教、キリスト教、女性の宗教者がスピーカーになって、それぞれの宗教の生と死、そしてそれぞれの宗教でその生ということの違いがどのように扱われてきたのかということをお話しください、お声をかけていただきましたので、喜んでイスラム教の方ともご一緒にそういうお話ができるの嬉しいな、仏教の方とも出会いがあるの嬉しいなと思って、喜んで伺いますと言ったのですが、コロナで秋に開催されるはずだったのがずっとこう延期されてるんですね。でも私たちは宗教においてもそのようなあなた方とか私たちということで固定化してきた、あなたたちはこういう人なんだからと言ってきた側面がある、ですからそこは丁寧に考えていきたいと思っています。ここであなた方は地の塩であると言われた時の、ではあなた方というのは一体誰のことだったのでしょうか。私たちはこの言葉を今まで読んできたこのマタイによる福音書の流れの中で捉えていきたいと思っています。あなた方は地の塩であるというふうに言われる前、この聖書の言葉はどういう流れの中にあったかというと、それは山上の説教と言われたそのイエスの言葉でした。心の貧しい人は幸いである、神の国はその人たちのものである、悲しんでいる者は幸いである、その人たちは慰められる。あなた方と呼びかけられているのはそういう一人一人です。自分で自分のことを見失って、自分でどうにか自分の力だけで自分が立っていくことはできないと思っている、そういう人たち、悲しみに暮れつつそれを共に担っていこうと思っている人、あなた方というのは何か私の持っているものでくくられるのではなくて、あなたが経験してきたこと、あなたが担ってきたこと、あなたが重荷としてきたこと、そういうことに呼びかけられているんです。それを無視して何か社会的な記号でくくろうとしているのではない、あなたも担ってきましたね、課題を持ってきましたね、戦ってきましたね、苦しんできましたね、そのあなた方、あなた方は地の塩です、そうここでは呼びかけられています。そしてこの山上の説教と言われているところでは、幸いと言われていることが8つ挙げられているわけです。先ほど言いました心の貧しいものというのは、心がこう何か余裕がないというよりは神様以外にも頼むものがなくなっているっていう状態のことなんですね。私は自分の力で自分を救うことはできない、神様以外に私は頼むものがないんだ、そう思っている人、悲しんでいる、自分自身の悲しみだけではなくて愛するものを失ったり、そういう本当に人と人との間で失っている人、そういう人に対してあなたも慰めを得られるだろう、呼びかけられています。そして7番目は、平和を実現する人々は幸いだ、そう言われているのです。この平和という言葉はヘブライ語ではシャロームという言葉です。 平和と訳されますけれども、このシャロームという言葉は一人一人が安らいでいるということなんです。戦争がないというだけではなくて、私たち一人一人がそれぞれのところに行って、それぞれの場で自分らしく、その人らしく生きられる、それをシャロームと言っています。そういうシャロームを形作ろうとしている人たち、あなたは幸いだ。人が壁を作ろうとしているとき、自分の周りに壁を作って守ろうとしているときに、橋を架けようとする人たちのことです。恐れから私たちは自分で孤独になろうとします。相手との交わりよりも自分の孤独の中に閉じこもってしまって、自分を守ろうとします。その時それでもなお橋を架けようとするなら、平和を実現しようとしている働きだ。一見無駄な骨折りのように感じられるかもしれませんけれども、その働きを導かれる。そして義のために迫害される人たちと書かれています。聖書の中ではマタイによる福音書5章の10節、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、書かれています。キリスト者としての信仰において、正しいということを語っていくという場があります。行動していくときに苦しみを受けることがある。神の前に正しいことが行われているだろうか。それは時に批判的な言葉になります。その時に、そのために共同体の中で、グループの中で厳しい立場に置かれることがあるかもしれません。イスラエルはそういう立場のことを預言者と位置づけてきたのです。12節にありますように、あなた方よりも前の預言者たちも迫害されたのだ。聖書、イスラエルの世界の中で預言者と呼ばれているこの存在はとっても独特なものなんです。なぜかと言いますと、イスラエルの社会では長い間王を立てませんでした。イスラエルの民はエジプトで奴隷として使われていた時、エジプトは絶対君主王政の世界でした。王がいるということは、どうしてもその王が神のようになってしまう。明けの明星、宵の明星、私が白と言えば黒も白となる、それが王という存在だった。その中で奴隷状態、強制労働を担わされていたイスラエルの人々は、王を立ててしまうと、王が、人が神のようになる、だから王は立てないという形でずっと来ていたのです。しかしながら、周りの国々との戦いの中で王がいないということは、やはり力を集めていくことが難しいということになります。戦争するというのは、やはり力を集めていかなければならないわけですね。中央集権という形で力を集めていかなければならない。ですからイスラエルは王を立てるようになりました。紀元前1000年ぐらいのことです。サウル、ダビデ、ソロモン、そういう王が立てられて、しかしその人たちが国を治めていく中で、イスラエルの社会には預言者がずっと立てられている。その預言者と呼ばれる人たちは何をしたのかというと、王が神の前に正しいことを行っているか、そうではなくて、まるで自分が全てのことを治めているかのように、権力を自分のところに集めて、自分の力により頼んで全てのことをやっていくようになる。そして人々を圧迫していく。そういうことが起こってくると、預言者が立ち上がって王の前に言葉を携えていく。あなたがやっていることは神の前に正しいことではない。神はあなたの今やっていることを退けられる。そういう言葉を語っていく。その存在をイスラエルでは預言者と言っていました。社会の中で浄化する働きです。よどんでしまっているとき、 力が不均衡になっているとき、預言者は神からの言葉を受けて神の前に正しいことを伝えていく、そういう役割を担ってきました。批判する人です。皆様、批判する人ってどうですか？厳しい言葉を言う人ってどうですか？その団体の中で厳しいことを言う人って、なんとなく和を乱す人のように受け取られることがありますよね。その中にいることが厳しくなることがありますよね。なんであの人あんなこと言うの？みんな仲良くやればいいじゃない。わざわざそんなこと言わなくていいじゃない。私たちの社会寛容だから。そういう言い方で批判することをやめてしまう。おかしいということが起こっていても言葉に出さない。それが私たちの社会。預言者的なあり方というのは人々から受け入れられないことがある。ですけれども、そういうあり方があることで私たちは本当に今の私たちのあり方が神様の前に正しいあり方をしているだろうかということにより戻されるんです。八つの幸いに生きようとする、神により頼むことを第一に考えようとする、そういう思いで祈っているときに必ずしも理解されない、いえむしろ誤解されて辛い思いをすることがあります。言わなければよかったな、そういう経験ありませんか？私はあります。勇気を振り絞って言ったのに、これが必要だと思って言ったのに理解されなかった。まるで不必要な発言であるかのように、余計な言葉であるかのように言われた。だから会議が長くなるかのように言われた。身の程知らずだったな、空回りだった、骨折り損だった、そういう思いをしたことありませんか？私はあります。そういう後悔に駆られることがあるかもしれません。塩は味をつけ、腐らない役割を果たします。目につかないけれども、それがなくなれば味がなくなりますし腐敗します。社会も、そして私たちも、環境もです。そのような地の塩の働きが必要なのです。イエスはそのようなあり方をしている人に、あなたは地の塩だと言われた。閉じられた仲間だけの問題ではなくて、あなたの言っていること、あなたの働き、あなたの役割、それは地の、つまり私たちの社会の、私たちの生きているこの世界の、その塩の役割をしているよね。あなたは地の塩だね。あなた方は地の塩だね。それは見方を変えてくださっているんです。私たちが後悔に駆られているとき、自分を責めているとき、身の程を知ればよかったというふうに思っているときに、いや、あなた方は地の塩なんだ、そういうふうに私たちをイエス・キリストは見ていてくださっている。骨折り損のくたびれ儲けなのではない、社会に適合していないのではない、見方を変える、それは地の塩なのだ。神はそのように私どもを見ておられるということだと思います。でも実はこの言葉は語られたときに、人々はあなた方は地の塩だとこう言われたわけです。山の丘の上に、小高いところにね、たくさんの人が集まっていました。その人たちの多くは課題を抱えていた人たちでした。病を持っていた、あるいは家族が病を抱えていた。で、その人たちに対してイエスは、あなた方は地の塩であるって言われた時に、あ、そうなのかってこう思いが上に向いていったっていうのではなくて、頭の中がクエスチョンクエスチョンクエスチョンクエスチョン、あ、どういうことなのだそれは。例えば、あなた方は唐辛子だって言われたらどう思います？辛いっていうことなのかな。 どういうことなのかな、そんな感じだったらしいですね。ですから何か素晴らしいことをしている人だけっていうのではないんです。あなた方はユニークだねっていうことです。面白いね、人生の中で愉快なことをしているね、他の人とちょっと違うところがあるかもしれないけれども、でもそういうものが人生の中の 塩味になるね。塩は美味しいけれども涙の味でもあるんです。そういうあなた方の人生、そういう一人一人持っている違い、でもあなた方は地の塩だ、そうやって生きようとしている。イエス・キリストは私たちにそう伝えておられるのだと思います。そしてあなた方は世の光だと言われました。いえいえ、そんなとんでもございません。言われるほど光り輝いておりません。私30ワットでございます。100ワットの光で輝いている人は世の中におられるかもしれませんけれども、10ワットでなんとかその光を消えないように、消えかかった光をなんとかなんとかつないでおります。それが私です。結構です、10ワットでも。私が光ではなく、私はその光を照り返しているんです。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯し火。詩篇119編105節にはそういう言葉があります。聖書の言葉、神様からの言葉、それを聖書の時代に生きた人たちは光としてきました。神は光であり、神には闇が全くない。ヨハネの手紙1章5節にはそう書かれています。光は神様ご自身です。聖書の一番最初の言葉覚えていらっしゃいますか？光あれです。でもこの光あれというのは太陽とか月とかそういう自然光のことではないんですね。あれ、そうじゃなかったの？天地創造の一番最初に作られたの太陽とか月とかそういうことじゃないの？太陽とか月第4日なんです。第4日に作られてるってこう書かれてるんですね。で、一番最初に言われた光あれ、あの光って何なのかな？私たちが生きていく時の希望であり、神様からの愛であり、それが私たちにとっての光ですね。人生の暗闇に立たされている人にとって、そこに光があるということは見えなくなっています。先週共同緑ヶ丘教会の礼拝に山口正弘牧師をお迎えして、聖書の解き明かしを取り継いでいただきました。その中でとても印象に残りました言葉は、先生がおっしゃった絶望も相対化するっていう言葉でした。あなたが絶望と思っていることも絶対ではないよ。あなたは絶望だと思っているかもしれないけど、それも絶対ではない、そうおっしゃったんですね。神の前にあなたの絶望も相対化する。相対化というのはそれだけが答えではない、それがあなたの状態だとあなたは決めてるかもしれないけれども、しかしそう思えるようになるためには時間も必要です。そしてそのことを伝えてくれる人、支えてくれる聖書の言葉、そういうものがあって初めて、そうか、私にはもう先がない、自分では絶望だと思っているけれども、この絶望すらも絶対ではないんだなと思える。でもそのことを伝えてくれる人が必要なの。そういう働きというものがあります。時には傍らで耳を傾けるという、そういう働きかもしれません。時には教会に行ってみようよ、言ってくれることかもしれません。光は輝きます。存在を隠さない、 暗いところに光を投げかけるのです。そうすることによって全くの闇とならないためです。私たちは時に理想を抱いて追求したり失望したり得意になったり、時には傲慢になって人を裁いたりします。そういう私たちがしかしどこに立ち返ってくるのか、惨めな思いで途方に暮れることがないようにイエスは語りかけてくださいました。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。塩も光もそれ自体は意識されることがあまりないかもしれません。用いられて、そして自分の存在は隠されてしまうようなものかもしれません。ろうそくも自分の身を溶かして削って人や周りを照らしています。それはまさにイエス・キリストの生き方そのものであったと思います。そういうあり方がある中で、私たちの社会や私たちの人生に塩味や光が取り戻されていくのではないでしょうか。私たちの社会には分裂や闇、憎しみ、悲しみ取り囲まれています。でもその中でイエス・キリストに従っていこうとするその人たちが群れがあるときに、私たちは塩味があり光があるということを思い起こせる、そういう形であなたたちもこの世へと出ていきなさい。イエス・キリストはそうやって私たちを送り出してくださっているのだと思います。一週間皆様がもしそれぞれの場で、私自身がこうやって生きていきたいな、このことを大切にしていきたいな、この言葉を伝えたいなと思ったら、その時地の塩という言葉を思い起こしてみましょう。もしその言葉が言ってすぐに理解されなかった時に、あなた方は地の塩であると言われたイエスの言葉に立ち返りましょう。絶望だと思っている人に寄り添っていたいなと思った時、あなた方は世の光だという言葉に生きてみましょう。その灯火があることで希望の火が絶えないということがあるのかもしれないのです。私たちの一日一日が神様の光によって導かれているものであることを心から願っています。動画配信でご一緒に礼拝を捧げていらっしゃる皆様、どうぞその場にあって皆様お一人お一人の生活が守られますように。この場で共に礼拝を捧げてくださっている皆様、力を得てこの世へと出かけていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、その言葉を私たちは今イエス・キリストから受けています。小さな存在であることはよく知っています。人々の言葉に傷つくことがあり、またそのことによって自分の存在を消してしまいたくなるようなこともあります。けれどもあなたはその私たちを大切な一人として立ち上がらせてくださいます。ですからこの場からあなたによって押し出されて、勇気を持って軽やかに出かけていくことができますように、社会のそれぞれの場で意を尽くしている、力を尽くしている一人一人にあなたが寄り添ってください。子どもたちをあなたが健康を支えてください。そして育んでいるご家庭の上に祝福を与えてください。多くのところで医療の現場で頑張っている人たち、そして人々に支えを与え、介護や福祉や保育や教育、社会のただ中でそれぞれの場で働いている一人一人にどうぞ力を与えてくださいますように、この一週間それぞれの課題を担うその知恵と支えとを与えてください。 私たちの社会は今、目に見えない大きな不安に取り囲まれて、そのためにその闇に取り込まれそうです。しかし主よ、私たちが灯火を掲げ続けていくことができるよう、聖霊の導きを与えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。